暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市教育企画課から大平さん、そして防災安全課から山本さんにおいでいただいています。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は違う課からお二人おいでいただいているということなんですが、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は交通安全および、児童と生徒の、通学安全対策についてお話ししたいと思います。
なるほど、交通安全、特に児童生徒のということで、教育委員会の大平さん、はい、そして、防災といった意味で山本さんにおいでいただいているということですね。
はい、
わかりました。そうしましたら、今日はまずどちらからお話しいただきましょうか。山本さんからでよろしいですか。はい、はい、そうしましたら、山本さんのお勤めの防災安全課、交通安全のお仕事なんかもされているということなんですね。
はい、私は、交通安全と防犯などを、担当しておりまして、内容としては危険運転や、交通事故防止、犯罪の防止のための対策や、啓発活動等の企画をしたり、実施などをしています。
はい、今お話に出てきた交通安全の啓発活動ですけど、これについてちょっと詳しく教えてください。
はい、二戸市で行われている交通安全啓発活動についてなんですけれども、二戸市では二戸警察署や交通安全協会、交通安全母の会、そして二戸市の交通指導隊といった関係機関の皆さんと連携し、季節ごとにさまざまな啓発活動を行っています。
季節ごとなんですね。
はい、
はい、そうしましたら、ちょっと順番で聞いていこうかと思いますが、春はどんなことされてるんでしょうか。
はい、春は、新入学の児童や、自転車に乗り始める子どもたちが増える季節なので、4月6日から10日までの期間、春の全国交通安全運動が行われます。
はい、
二戸管内では、4月上旬に二戸地区の交通安全関係者を集めて、何跡で合同出発式を開催しており、出発式終了後、二戸市としては、市内のスーパーなどでチラシや啓発物品等を配りながら、街頭啓発活動を実施しています。
はい、
また黄色い羽街頭啓発活動として、落ち窪交差点や二戸駅前など市内10カ所で、通勤通学の皆さんに黄色い羽を配りながら交通安全を呼びかけるといった活動も行っています。
なるほど、これからやってくる夏についてはいかがでしょうか。
はい、夏は夏休み期間でもあり、子どもたちの事故が心配な時期ですし、夏の暑さにより車の運転中にどうしてもぼーっとしてしまいがちです。
うん、
岩手県では7月15日から7月24日までの期間、夏の交通事故防止県民運動を実施しています。二戸市ではこの活動の一環として目覚まし作戦と称した啓発活動を行っており、浄法寺インター付近や国道4号の舞沢駐車帯にてドライバーさんを誘導して啓発グッズを配りながら交通安全の声かけをしています。
はい、やっぱ自動車社会ですからね、二戸はね、いろいろとやっていただけるということなんですが、秋もやっぱり 秋の交通安全運動を中心になるんでしょうか。
はい、秋になりますと日没が早まって夕暮れ時の事故が増える傾向にあります。9月21日から9月30日までの期間、秋の全国交通安全運動が行われます。9月下旬頃に二戸管内では愛の架け橋セーフティーロード作戦と称した啓発活動を金田一の雨滝駐車帯で実施しています。
愛の架け橋ですか。
はい、この名前の由来は A は青森、愛は岩手の頭文字を取っており、青森県三戸地区の交通安全関係者と二戸地区の交通安全関係者で合同開催しています。
なるほど、確かに県は分かれてますけど道はねもうつながってますからね。
はい、
分かりました。そして最後に冬ですけど、冬はどんなことされてるんでしょうか。
はい、冬は岩手県では12月15日から12月24日までの期間、冬の交通事故防止県民運動を実施しており、二戸市ではチラシや広報車による広報啓発活動を行っています。この時期は路面凍結による交通事故がとても多い季節です。
なるほど、こういう交通安全運動にも土地柄みたいなものがあるんですね。
はい、
わかりました。先ほどからちょっとお話の中に出てくる交通指導員という方なんですけど、
はい、
これはどういった方になるんですか。
はい、皆さんも朝の通学時間帯に交差点で子どもたちを誘導してくれている制服姿の方々を見かけたことがあると思います。
はい、
二戸市には現在17名の交通指導員がいらっしゃいます。朝の街頭指導だけでなく、お祭りや消防演習の時などの交通整理でも活躍されています。うん、また小中学校での交通安全教室はもちろん、依頼があれば保育所や高齢者向けの交通安全教室でも交通ルールやマナーを教えてくださいます。
確かに言われてみると制服姿の方ね、思い出す方も多いかと思いますが、ありがたい存在ですね。
はい、ただ実は今交通指導員さんが不足しています。地域の宝である子どもたちの交通安全のためには、たくさんの大人の見守る目が必要です。現役の交通指導員さんからは、毎朝子どもたちから元気をもらっている、規則正しい生活が続けられるなんていう素敵な声も届いています。
はい、
定年退職後何かに挑戦したいと思っている方、地域に貢献したい方、ぜひ防災安全課までお問い合わせください。
はい、これやってみたいという方もしいらっしゃったとして、はい、何か資格とかそういったものは必要ないんですか。
特に交通指導員になるにあたって資格は必要ありません。
あ、そうなんですね。
はい、はい、お一人で不安な方はご友人とお誘い合わせの上でも大歓迎です。うん、特に苫井地区、堀野地区にお住まいの方からのご応募を心からお待ちしています。
はい、定年退職された方でも全然 OK、
はい、
資格も特に必要ないということですからね。
はい、
ラジオ機の方もしやってもいいよという方いましたら、ぜひ二戸市役所防災安全課までお願いいたします。そんな交通安全の啓発活動について今お話聞いてきましたけれども、他にはどんなことをやってらっしゃるんでしょうか。
はい、防災安全課では市が管理している道路におけるカーブミラーやイメージハンプなどの交通安全施設などの設置を行っています。
あ、そうなんですね。イメージハンプってちなみに何ですか。
イメージハンプというのは、道路に立体的で凸凹に見えるペイントを施して、ドライバーに視覚的な錯覚を起こさせるものです。お、段差があるぞと思わせて自然に減速させる効果があります。
水色とオレンジ色で道路に書いてあるやつですね。
はい、そうです。
確かにあれ一瞬ちょっとね、ぎょっとしてアクセル緩めるますけれども、それでいいんですよね。
はい、
横断歩道の、ね、手前とかに
あったりしますもんね。
そうですね、はい、
なるほど、ああいったものもやってるということですね。
はい、毎年3月から4月頃に交通安全団体や町内会、学校などから交通安全施設の設置要望を取りまとめ、7月頃に開催している会議において設置の可否について協議しています。そしてその会議において設置することとなったカーブミラーは翌年度に設置工事することとなっています。
なるほど、カーブミラーとかも、まあ、変な言い方ですけど役場の都合でここにつけるではなくて、
はい、
住民の皆さんからの要望なんかがあった上で、
はい、
場所を決めてるということなんですね。
はい、こういった交通安全施設の設置は個人の意見だけではなく町内会などの団体単位での要望をお願いしています。
はい、
本当にそこに必要なのか、かえって事故を誘発しないか、地域でしっかり話し合ってから要望の提出をお願いしています。
うん、
お住まいの地域で気になる場所があればまずは町内会や交通安全協会、交通安全母の会などに相談してみてください。
はい、わかりました。ここまでいろいろと防災安全課の交通安全に関するお仕事について聞いてきましたけれども、
はい、
ラジオを聞いていただいている皆さんにですね、まあ、ドライバー、そしてあとは歩行者の皆さん、それぞれ立場違うかと思いますけれども、気をつけていただきたいことがあればお願いいたします。
はい、まずは車を運転する皆さんへご注意いただきたいことがあります。一つ目は横断歩道は歩行者優先ということです。
うん、
最近二戸市内でも横断歩道上で人と車が接触する事故が増えています。
はい、
横断しようとしている人がいたら必ず一時停止をしてください。止まらないと道路交通法違反になります。
うん、
特に夏の時期は暑さでぼーっとしてしまいがちなので特に気をつけてください。
はい、横断歩道でね、待ってる方ついつい見過ごしてしまうということ、皆さんも身に覚えがあるかと思いますけれども、ぜひお気をつけいただければと思います。
はい、2つ目は今年の9月1日から道路交通法が変わり、生活道路における自動車の法定速度がこれまでの時速60キロから30キロに引き下げられます。
はい、
生活道路とは、中央線などがない住宅街などの比較的狭い道路のことです。もしこの、時速30キロ制限の生活道路を60キロ以上で走行した場合、違反点数6点で即座に免許停止となってしまいます。
うん、30キロオーバーということですもんね。
はい、
うん、
ただし、これまで通り道路標識で速度指定がある場合はそれに従ってください。
はい、今お話のあった生活道路、中央線などがない住宅街などの比較的狭い道路ということですけど、
はい、
二戸市内ってほとんどこの道路になっちゃうんじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、そう考えるとでも逆に今まで60キロだったっていうのがちょっと怖い気もしますけどね。
はい、
わかりました。ちょっと、9月1日からということなので、まあちょっとこれ放送からお聞きいただいているタイミングから実施までは少し間がありますけれども、もう今からでもね、30キロに、で運転することに体慣らしていっていただいた方がいいかと思います。
次に自転車に乗る皆さんへご注意いただきたいことは、皆さんすでにご存知かもしれませんが、今年の4月1日から自転車の交通違反にも青切符が導入されました。
はい、
青切符の交付対象は16歳以上で、信号無視や一時不停止、右側通行など約113項目の軽微な違反が対象になります。
うん、
青切符を切られると 反則金を支払わなければなりません。自転車も車の仲間です。ルールをしっかり守りましょう。そして自分の命を守るためにもヘルメットの着用もお願いします。
はい、やはり未だにちょっとヘルメットかぶってない方見受けられますもんね、
はい。
まあ、これ交通ルールもそうなんですけど、ぜひ命を守るためにヘルメット着用をお願いしたいと思います。
はい、そして最後に、車はもちろん自転車でも飲酒運転は絶対禁止です。
もちろんです。
たった一度の飲酒運転で人生が激変してしまいます。お酒を飲んだら大切な家族の顔を思い浮かべてください、
はい、
飲酒運転は自分一人で責任を取れるものではありません。絶対にやめましょう。
はい、これはもう皆さん分かってらっしゃると思いますけど、今一度ね改めて、お願いいたします。
はい、一方、歩行者の皆さんへお願いです。
はい、
夜出歩くときは反射材を身につけるようにしてください。ドライバーからすると夜の歩行者は本当に見えにくいです。キーホルダーやタスキ、リストバンドなど今はスポーツウェアにもおしゃれに組み込まれているものもあります。いち早く自分の存在を車に知らせて自分の身を守りましょう。
はい、先ほどのね横断歩道のところでも、ちょっと思ったんですけど、やっぱり歩行者の人が、
はい、
ここにいますよ、渡りますよっていう意思を明確に車に示すというのもね、
はい、
お互いにとって大事なことかと思いますので、
はい、
ぜひ目立つ服装でよろしくお願いいたします。
はい、最後にルールを守ることは自分を守ること、そして自分の大切な人を守ることにつながります。今日お話ししたことをぜひご家族やご友人との話題にしてみてください。
はい、ということで防災安全課山本さんから、交通安全についてお話しいただきました。そして、後半ここからはですね、教育企画課の大平さんの立場から改めて交通安全の方をお願いいたします。
はい、それでは私の方からは、児童生徒の通学時の安全対策について、教育委員会の方で取り組んでいる内容等について、ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、それではスクールガードの、取り組みについてご紹介したいと思います。
はい、スクールガード、
はい、スクールガードについては学校安全ボランティアとして児童生徒が安心して過ごせるよう通学安全に関わる活動を行いまして、地域ぐるみで見守りやパトロール活動を行っている方々になります。
はい、
スクールガードは地域における日常的なボランティアとして学校ごとに登録していただいて活動していただいているところです。
学校ごとなんですね。
はい、そうです。はい、具体的なに、主な活動内容についてですけども、
うん、
一つ目が、登下校時の学校周辺通学路での見回りだとか、二つ目、挨拶などの声掛けや日々の交通安全指導、3つ目として交通安全や防犯に関わる情報収集、情報提供、4つ目が学校での防犯教室への参加などで、学校の近くでですね、黄色い色だとか緑色のジャンパーだとかベストを着て活動している方々になります。
はい
はい、スクールガードについてはですね、募集につきましては、毎年年度初めにですね、3月から4月にかけて広報を通じて募集をしておりまして、
はい、
現在103名ほどの方に登録をしていただいて、子どもたちの安全確保のためにご協力をいただいているところです。
はい、市内今現在小学校が
8校
ですか。はいはい、8校で103っていうと、
はい、
ちょっと心細い数字ですよね。
そうですね、ちょっとこう 年々というか少なくなってきている状況なので、はい、まあ、皆様からご協力いただければなと思っております。
はい、これはやってみたいよという方、やってもいいよという方はどうしたらいいですか？
はい、申し込みにつきましては、活動を希望する、まあ、小学校の方で、申し込み用紙というのがありますので、そちらを受け取っていただいて、まあ、必要事項を記入していただいて学校の方に提出していただければ大丈夫です。
はい、
まあ、学校への電話等でも申し込みをすることが可能になっております。で、スクールガード活動するための、まあ、条件としては、一応年齢18歳以上の方ということにしているところです。
はい、先ほどですね、山本さんの方からお話のあった交通指導員とちょっとなんとなくこう重なるような感じもするんですけど、その辺はいかがなんですか？
そうですね、指導員の方は多分交差点とか横断歩道のところでこう活動されている方だと思うんですけども、うん、まあ、スクールガードについては、まあ、本当に登校班、学校に、まあ、行く際に、まあ、子どもたちが登校班で集団登校していると思うんですけども、はい、その際にこう、まあ、見守りというか、まあ、横断歩道の近くだとか、まあ、そういうところでこう、まあ、見守っていただく方々になります。
うん、ちょっとまあこういう言い方が適切か分かんないですけど、指導員さんに比べるとちょっとなんていうかライトというか、
そうですね、
そういう感じですかね。
は
い、
そうですね、うん、ですので、まあ本当に自分がですね、まあ、できる範囲でできる時に、まあ、見守り活動するのが、まあ、スクールガードということで、まあ、時間だとかですね、回数などに、まあ、制約はないので、まあ、個人の自主的な活動ということで活動していただいているところです。
はい、もうすでに、今年8月になっていますが、今からでも大丈夫なんですか？
そうですね、まあ、一応年度初めの申し込みにはしてるんですけども、まあ、少なくなっているという状況もありますので、まあ、随時ですね、申し込みいただければありがたいなと思っております。
はい、わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、次に、通学路安全推進会議についてご紹介したいと思います。
はい、
この会議は、平成24年にですね、児童生徒が、亡くなる事故が全国的に多発したことを受けまして、うん、通学路の緊急点検というのを実施しまして、必要な対策をですね、まあ、関係機関等で協議を行うために行われてきたものになります。
はい、
会議のメンバーにつきましては、教育委員会や学校、市役所の関係部署、警察庁、交通安全に関係する団体が参加しておりまして、まあ、通学路の危険な場所に対する要望事項についてどのような対応を行うかというのを協議したりしています。
なるほど、さっき防災安全課の方でも、はい、カーブミラーの話とかイメージ反布ですか、はい、そういったお話ありましたけど、それのこう通学路に限定したものということですね。
はい、その通りです。はい、具体的な会議の内容についてですが、まあ、通学路における、危険箇所の洗い出しだとか、
はい、
危険箇所の対策案の策定と結果の報告、それから、効果把握のため保護者へのアンケートの結果などを会議で報告し、会議のメンバーの方からご意見を伺っているところです。
うん、なるほど。
はい、で、ま、保護者から、アンケートをいただいているんですけども、その中にはですね、ま、道路の拡幅だとか歩道設置などの対応に対して、ま、感謝の声がある一方でですね、
うん、
ま、道路が、ま、狭くて歩道もない場所が、ま、まだまだあるので、その対応を望む声というのがありますので、さら、まあ、なる、まあ、対策というのが、まあ、必要だというご意見をいただいているところです。
はい、これも難しいとこですよね。
そうですね、
一個の道に歩道ができてしまうと、逆に今度ないところが浮き彫りになっちゃって、
はい、
全部につけられればね、もちろんいいんでしょうけども。
そうですね、はい、
なるほど。でもこの辺もいろいろと努力していただいているということですね。
はい、次に、新入学児童へ配布している啓発用品についてご紹介します。
はい、
教育委員会では、小学校、新1年生を対象にしまして、黄色い帽子だとか、うん、黄色いランドセルカバーだとか防犯ブザーなどのですね、安全、啓発用品というのを配布してい て、まあ、峠工事に、まあ、認知されやすいような用品だとか不審者が現れた場合の、まあ、対策用品などというものを配布しているところです。
黄色い帽子に関してはもう3年生ぐらいまでずっとかぶってていいんじゃないかと個人的に思うんですけどね。
そうですね、
ね、見た目も可愛いし、
はい、そうですね、はい、
なるほど、分かりました。
次に、学校で行われている取り組みといたしましては、峠工事の、まあ、安全な歩行だとか横断時のルールの確認などを授業で実施するほか、交通安全教室だとか、先生方による、まあ、通学路の点検などを行いまして、安全確保のための取り組みを行っているところです。
この辺もね、なんかちょっと商業施設が1個できると車の流れとか、
はい、
道の出入りとかも変わったりして、
はいはいはい、
ね、去年までのルールが使えないみたいなこともありそうですもんね。
そうですね、はい、はい、最近は、熊の出没が多くなり、通学途中の安全対策も必要となっております。
はい、
熊が出没したエリアでは、まあ、保護者にですね、送迎を依頼したりだとか、まあ、スクールバスを利用している場合にはですね、乗降場所を変更するなど、まあ、熊に遭遇しないようにですね、対応を行っているところです。
なるほど、これはだけど本当にもうこの数年 1,2 年の話ですもんね。
去年、はい、一昨年あたりから、はい、だいぶこう多くなってできているという状況なので、
はいはい、二戸でも街中にいつ出てもおかしくない状況ですもん ね。
そうですね、今年はまだそんなにこう街中の方に多くはないんですが、
はい、
去年は秋口とかにですね、かなりこう多く出没したので、その対応にかなりこう、まあ、教育委員会学校の方でこう追われたような状況でもありました、はい、
ね、こればっかりは今までの積み重ねがないから、
はい、
そうですね、新しくその場その場で対応していかなきゃいけないんですもんね。
あ、そうですね、はい、
わかりました。本当にいろいろと、日々のことで大変かと思いますけれども、よろしくお願いします。そうしましたら小平さん、最後にラジオ機の皆さんに、
はい、
お気をつけいただきたいこととか、何かメッセージありましたらお願いいたします。
はい、そうですね、先ほどお話しした、スクールガードについては随時募集をしておりますので、
はい、
ご協力いただける方はぜひお願いしたいなと思います。あとは児童生徒の、まあ、通学時の安全対策につきましては、まあ、子どもたちの方もですね、学校でいろいろこう授業だとかで、まあ、危険な状況にならないように、まあ、指導はしているところですけども、まあ、ドライバーの方にもですね、ご協力いただいて、安全安心で、児童生徒が通学できるように、配慮いただければなと思っております。
はい、わかりました。ぜひ皆さんね、いろいろな形でご協力お願いしたいと思います。ということで、今日は防災安全課の山本さん、そして教育企画課の大平さんに話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。